天の父なる神様、あなたは私たち一人一人を高価で尊いと言ってくださり、一人一人の人生を豊かに祝福して導いてくださるお方であることを感謝いたします。神様、あなたの御手の中で全てのことに時があります。そしてその時は本当に最善の時であることを覚えて感謝します。神様、どうぞ一人一人祈りの課題を持っていますけれども、神様の御手の中でお導きくださいますようにお願いします。特にみんなで祈ってまいりました田村さんの手術が無事に終わって本当にありがとうございます。次の日には歩けるようにまで回復させてくださって感謝いたします。91歳というご高齢ですけれども、続けて合併症などからも守られて速やかに回復できますように、また田村奥様にも、また柿崎家にも神様の豊かな祝福がありますようにお願いします。また渋谷稔さんもホスピス病棟に移ることができて感謝します。緩和ケアを受けながら平安のうちに守られますようにお願いいたします。神様の福音が届けられ、その魂が御手の中で握られて、どうぞあなたの祝福で満たしてくださいますようにお願いいたします。どうぞご家族お一人お一人にも神様の助けと平安がありますようにお願いします。また神様、この教会の歩みをなお祝福してお導きください。佐藤先生は忙しく飛び回っておられますけれども、全てのご奉仕が守られますように、また改めて日本中世界中の方々から祈られていることも心から感謝いたします。また神様、どうぞ今週土曜日に行われるフルートのコンサートをあなたの栄光を表されるひとときとして、また一人でも多くの方々が教会に足を踏み入れるチャンスとしてお持ちくださいますようにお願いいたします。神様、その他10月に入りますが、一足一足神様が守り導いてくださいますようにお願いいたします。神様、これから御言葉を見てまいります。神様の御言葉には力がありますから、どうぞ私たちが今心開いて神様の御言葉を受け止めることができますように、そして応答して、今日またここから神様と共に一歩踏み出していくことができますようにお導きください。これからのひとときをお委ねして、このお祈りをイエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。はい、今日はですね、先ほどお読みしましたヨハネの手紙第1、2章の1節から6節、キリストが歩まれたようにと題して、この時神様の御言葉をご一緒に確認してまいりたいと思います。この手紙を読む時に、私たちはどのような神様の御心を知ることができるんでしょうか。神様は私たちにどのように歩むことを求めておられるのでしょうか。そしてこの箇所を読み、この箇所に私たち応答する時に、どのように変えられて、そして私たちは成長していくことができるのでしょうか。早いもので、今日は9月の28日ですから、9月も終わろうとしていますね。本当に月日が経つのは早いなと思われている方もおられるのではないでしょうか。皆さんはどんな1ヶ月、またすぐる1週間、どんな1週間を過ごされたでしょうか。私は8月の夏休みを終えてですね、9月に入ってまたちょっとずつ忙しくなってきた、そんな1ヶ月だったかなとも思い巡らしています。また私は1週間、どんな1週間を過ごしましたかと聞かれるならば、昨日のポップタイムでも話したんですけれども、髪を切りに行っておけばよかったなと思った1週間だったんですね。なんでそんなことを思ったんですかと聞かれるならば、ことの始まりは先週の日曜日だったんです。日曜日の夜、ご飯を食べながら何気なく、あ、父ちゃんちょっと髪伸びたなっていう話をしていたんです。そしたら長女がですね、一言、ああ、この子も思った、今日の礼拝中前に立ってる父ちゃんは髪がボサボサだったよって言われたんですね。皆さん、世の娘さん方、娘の言葉は父親の1週間に影響を与えます。私はですね、 私は髪がボサボサなのか。火曜日のカフェはですね、コンサートもあってたくさんの人が来てくれました。その人たちにお茶出しながら、すみません髪ボサボサですみませんって思いながらお茶を出しました。さらに先週中は私、火曜日、木曜日、金曜日とドキュメンタリー番組とか CGN テレビとかの撮影があったんですね。対談しながら、また CGN テレビの10分メッセージ2本撮影しながら、は、髪切っとけばよかった、ボサボサですみませんと思いながらですね、私はメッセージをその撮影に応じたりもしたのでした。でもですね、特に今回撮影をそのように3回もさせて、1週間で3回させていただく機会が与えられながら、私が改めて今回特に思わされたこと、そして祈らされたことは、決して自分自身の栄光を追い求めて、そういうの撮影やまた奉仕やまた生きていくのではなくって、自分の栄光を求めるんじゃなくて、ただ神様の栄光を表したいなって、そのために謙遜にさせてください、神様が私を砕いて磨いて私をご自身の栄光のために用いてください、そのようにひたすら祈らされながらの撮影、また1週間だったようにも思うんですね。だって人間はというか、私は何かが終わった時にですね、今日良かったですよって言われたらもちろん嬉しいです。そしてふと気がつくと、そのような人からの評価ばっかりが気になってしまって、そればっかり求めてしまいやすい、そんな自分に気づかされるんです。神様の栄光を表すために、ただ神様の栄光が現れますようにと思っていたいんですけれども、いつしかそれが崩れていってしまって、自分の栄光を追い求めるかのように、人からの評価ばっかりが気になってしまって、人を見て自分を見て神様を見ることを忘れてしまう、そんな自分がいるんです。私はいつも謙遜であり続けたいと思わされています。謙遜であり続けることが難しいので、なおさら謙遜なものでありたいと思わされているんです。私たち人間は第一コリントの10章31節にあるように、私たち人間の生きる目的とは、何よりもまず食べるにも飲むにも何をするにも、ただ神様の栄光を表すために生きていきたい、そのように今日改めて思わされているんです。さあ今日は皆さんでご一緒に、自分自身の信仰の姿勢はどうだろうか、自分はどのように歩んでいくべきであろうか、もしかしたら自分も神様だけを見つめて歩みたいのに、時に人を見てしまう、自分を見てしまう、そうやって神様の道から外れてしまっていることがあるかもしれない、そのようなことを考えながら、私たちが大切にすべき神様への応答の姿を今日改めてご一緒に確認してまいりたいと思うんですね。今日はヨハネの手紙第1の2章を読みましたけれども、前回は8月の末、このヨハネの手紙第1の最初の部分1章をご一緒に見ることができました。その時の箇所を覚えておられる方もおられるかもしれませんが、その時もまずは最初にこの第一ヨハネが書かれた概論的背景などを確認しました。今日もまずは今一度簡単に確認しておくならば、このヨハネの手紙は誰が書いた手紙でしたか？それは文字通りヨハネという人が書いた手紙ですね。そしてこのヨハネはじゃあどのヨハネさんですかというと、彼はイエス様のお弟子さん、十二弟子の中の一人のヨハネさんでしたね。彼はイエス様が愛された弟子だと呼ばれています。また彼は十二弟子の中で一番若くて、そして彼は十二弟子の中で一番長生きしたお弟子さんでもありました。じゃあ一番長生きしたヨハネさんがこの手紙を書いたのはいつ頃だったでしょうか？覚えておられますか？それはイエス様の十字架のすぐ後に書いただったんでしょうか？またイエス様と共に過ごした記憶も鮮明な5年後ぐらいに書いたんだったでしょうか？いえ、そうじゃありませんでしたね。イエス様が十字架で死なれて、死から復活されて、そして天に昇られた、それから約60年も経ってからのことでした。ですからお弟子さんの中で一番若かったヨハネさんも60年という年月の経過によって、もう年を取って80歳90歳ぐらいのおじいさんになっている時に書いたのがこの手紙なんです。イエス様の昇天から60年が経っています。 じゃあこの手紙を当時実際に受け取って読むのはどんな人々だったでしょうか。60年という月日が経っていますから、きっとクリスチャンたちも2代目に多くなっていたのではないでしょうか。また長い年月が経つうちに、先週来られた渡辺博直先生は信仰を持って60年と言ってました。60年と言ったら結構な長い年月です。その年月が経つうちに、もしかしたらこの手紙を受け取っている人々は当時の記憶が薄れていくと同時に、もしかしたらイエス様に対する気持ちも薄れていってしまっていたかもしれないですね。正直イエス様に出会った最初の頃のあの新鮮さ、あのイエス様に出会った時の感動、あの救われた時の新鮮な気持ち、その時の信仰の告白、また幼子のような純粋な決意、それらが60年という経過の中で損なわれていってしまっていた人も数多くいたかもしれませんね。信仰がだんだんと薄れてしまって弱ってしまっていた人、神様から離れがちだった人、もしかしたら形だけの姿勢を保っているに過ぎなかった人、もしかしたらそんな信仰の人々がきっとこの手紙を受け取った人々の中にはたくさんいたのではないかと思うんです。ですからヨハネはそんな彼らに向かってとても大切なこととして、そんな彼らに向かって大切にすべきこととして改めてこの手紙を60年経ってから書いたんです。神様からの大切なメッセージを今なお新鮮な思いで伝えたかったのではないでしょうか。前回の一章冒頭部分で確認したように、イエス様が天に昇られて60年後にもかかわらず、この手紙を通してヨハネが人々にイエス様のこと、素晴らしい知らせ、福音を伝えた目的は何でしたか。それは人々が神様との交わりを持つようになるためだったということを前回確認しました。そして喜びの人生へと歩み出すためであったと、さらには光の中を歩むため私はこの手紙を書いてるんですよ、それが一章の出来事でした。これらはとても大切な勧めですよね。私たちは同じくこのヨハネの手紙を受け取って今日読む者として、神様と交わりを持っているでしょうか。いつも神の家族との交わりを喜んで楽しんでいるでしょうか。つぶやきの人生、苦しみの人生とうつむいての人生じゃなくて、喜びの人生を私たちは確かに味わっているでしょうか。神様を愛していると言っていながらどうでしょう。いつしか謙遜さを忘れてしまって、神様という的をいつしか外してしまって闇の中を歩んでしまっていることはないでしょうか。私たちはいつも純粋な信仰を握りしめているでしょうか。さあ、さらにヨハネはこの手紙を書いているこの目的を今日の箇所続く2章でも述べているんですね。それでは今日の箇所のまずは2章1節、ヨハネがこの手紙を書く目的が書かれていますから、一節をご一緒に読める方は読んでみましょう。はい。私の子供たち、私がこれらのことを書き送るのは、あなた方が罪を犯さないようになるためです。もし誰かが罪を犯すことがあれば、私たちには御父の前で弁護する方がいます。義なるイエス・キリストです。さあ、この2章を手紙書き進め始めるにあたって、ヨハネはまずは私の子供たちと愛のこもった優しい呼びかけをしていますね。そして父親が子供たちに大切なことを、生きていく上で大切にしなければならないことを伝えるように、いろんな忠告とか勧めとかアドバイスを続けてこの手紙で書き連ねていくんです。この手紙を書いてイエス様の福音を書き送る、その目的は何であると、ここには書かれているでしょうか。この一節のところに書いてありますね。私がこれらのことを書き送るその理由、それはあなた方が罪を犯さないようになるためですとヨハネは言っているんです。 先ほども確認しました。すぐ前の一章で述べたこの手紙を書く目的は何でしたか？後で一章の3節4節読んでみてください。私たちが神様と交わりを持つことです。喜びが全くものとなるためでした。そしてこの2章で述べられた目的は罪を犯さないようになるためでした。いかがでしょう。これらは決して矛盾するものじゃなくて、確かに1章の目的も2章の目的も関連しているじゃないでしょうか。なぜならもし罪を犯すならば、罪は清い神様とは相入れないものですから、私たちの神様との交わりをやっぱり破壊してしまうと思いますね、罪を犯すならば。そして結果として私たちのうちから本当の喜びというものが失われていってしまうのではないでしょうか。そしてまた逆も確かに言えると思いますよ。罪という言葉のもともとの意味は的を外すという意味であると、これまでも説明してきました。私たちが神様といつもしっかりと交わって、的を神様であるとしっかりと定め続けるならば、自然と湧き上がってくる応答として罪を犯さない生活へと変えられていくのではないでしょうか。ですからヨハネは、神様と交わりを持ち続けるため、あなた方が喜びの人生を歩むため、光の内を歩むため、そしてあなた方が罪を犯さないようになるためにと、イエス様からの大切なメッセージ、この福音をこうして手紙に託して読者に60年経ってなお送っているんです。そしてヨハネは、じゃあそのために、罪を犯さないようになるためにどのような歩みをせよと進めているでしょうか。じゃあちょっと飛びますけれども、3節と4節を読みましょう。3節4節をご一緒に読んでみましょう、はい、もし私たちが神の命令を守るなら、それによって私たちは神を知っていることがわかります。神を知っていると言いながら、その命令を守らない者は偽り者であり、真理はその人のうちにありません。ヨハネはこの3節と4節を対比させて逆説で説明していますね。3節見るならば、神様の命令を守る者と4節の守らない者。この守るという言葉は目を覚ますってことです。目を覚まして注意深く見守るという意味の言葉です。神様の命令を目を覚まして注意深く見守って、そして、さらに神様を知るって、聖書の知るっていう言葉は交わるっていうことの意味ですね。ですからこの3節4節に出てくる神を知っているというのは、神様との交わりを持っているということです。いかがでしょう。その神様との交わりは、神様の命令を守ることによって表されるんだと言っているんです。表面的な知識として知っているんじゃなくて、本当に神様を知っているならば、おのずと日々の生活にも影響が現れてくるのではないでしょうか。ヨハネはこの手紙の読者たちに、そして今日この手紙を読む私たち一人一人にも、神の命令を守るということを進めているんです。そしてそれによって私たちが神を知っていることがわかるんだと言うんです。神様と豊かに交わることができるんだと言うんです。さらにはそれによって、続く箇所にあるように、私たちが神様のうちにいること、神様のうちにとどまっていることがわかるんだとも言うんですね。ちょっと難しくなってきましたが、五節も読んでみましょう。五節もご一緒に読んでみましょう、はい、しかし御言葉を守っているものなら、その人のうちには確かに神の愛が全うされているのです。それによって私たちが神のうちにいることがわかります。うちにいる、つまりは幹であるイエス様に、枝である私たちがしっかりと連なるということです。どうでしょうか。私たちはいつも神様の御言葉を守っているでしょうか。私たちの歩みに神様への愛がいつも私たちの日々の生活の中で全うされているでしょうか。有名なメッセンジャーであり神学者でもあるジョン・ストットという人がいるんですが、こんなふうに本の中で言ってるんですね。 神様への真実な愛は感情的な言葉や神秘的な経験によってではなく、道徳的服従によって表明される。神様への真実な愛は私たちの道徳的服従によって表されていくんだと言ってるんです。いかがでしょうか。私たちはまずは神様といつも交わりを持ち続けてまいりたいと思います。神様の近くに身を置いて、いつも神様と共に歩んでいきたいと思います。神様という幹に枝として私たちはしっかりとどんな時もつながり続けていたいと思います。そして神様に喜ばれる歩みを歩んで、神様への愛を全うするものとなっていきたいと思うんですね。皆さんどうでしょう。しかし一言で御言葉を守って神様の命令を守りましょうって勧められても、なかなかそれが難しいと感じるのが私たちの現実かもしれませんね。そもそもこの分厚い聖書を読むときに、神様から私たちに書かれている命令を全部覚えるということも確かに大変なことかもしれません。そこでヨハネは続く6節で再度この手紙を読む読者に勧めているんです。この6節、これを覚えておくと、聖書の命令の全てをあれもこれもと覚えることがたとえできなくても、私たちの歩みが変わっていくと思いますね。神様のうちにとどまることができるようになると思いますね。じゃあ6節をご一緒に読んでみましょう。6節を読みましょう。はい。神のうちにとどまっているというものは、自分でもキリストが歩まれたように歩まなければなりません。そうなんです。私たちクリスチャンが目指すべき歩み、それはキリストが歩まれたように歩むということなんですね。これが私たちがいつも神様のうちにとどまっていることの表れであって、私たちが神様の命令を守る歩み、神様と豊かにいつも交わりながら歩む歩みへとつながるというんですね。キリストが歩まれたように歩みなさい。皆さんには尊敬している人とか、ああこの人のようになりたいなという目標の人っておられますか。きっとおられると思いますね。目標とする〇〇さんの存在があると、私たちはいろんな機会に、ああこういう時〇〇さんだったらどうするかなって考えるんじゃないですか。〇〇さんならどう考えるかなって、すぐにその人を思い浮かべながら人生のその時その時を乗り越えて考えると思います。まあ、私は何と言っても牧師として佐藤先生を尊敬していますから、やっぱり教会で何かあると、あこういう時佐藤先生だったらどうするかなって考えることがやっぱりあります。そしてやっぱりいろんな時に佐藤先生のような牧師になりたいなって思います。また例えば子育てなんかに関しても、いろんな予想外のことが子育て中起こる中で、あこんな時自分の父親はどうしただろうか、父ならばどんな決断を下すだろうかなどとやっぱり考えると思いますね。私たちにとって誰を自分の目標にするか、誰を自分の歩みの指針とするかはとっても大切なことです。それは良い方向にも悪い方向にも私たちを導くやっぱり力があると思うんです。そこでヨハネは言うんですね。キリストが歩まれたように歩みなさいと。ですから今日私たちはこういう時〇〇さんだったらどうするかなの〇〇さんにイエス様を入れたいと思うんですね。私たちはイエス様を尊敬するものとして、いつもイエス様を目標として、あらゆる場合において、あこんな時イエス様だったらどうするかな、イエス様ならどのように歩まれるかなと意識しながら考えながら歩んでいきたいと思うんです。それが私たちが神様のうちにとどまっているということにつながるのではないでしょうか。皆さんも WWJD というアルファベット4文字が書かれているものを見たことがあると思います。その4文字のアルファベットが書かれたネックレスがあったりブレスレットがあったり、まあ、いろんなところに刻まれているのを見たことがあるのではないでしょうか。その WWJD が何という英語の略だかご存知でしょうか。なぜ多くのクリスチャンがそれを首にかけたり手首に巻いたりして肌身離さずその4文字を身につけているのでしょうか。 か、それ何の略かというと、今日英語話せる人がいっぱいいるからちょっと緊張しますが、その WWJD は What would Jesus do? 正しい発音は後で皆さん聞いてくださいね。その What would Jesus do? の略、その頭文字を取って WWJD、 その英語の意味、つまりはイエス様ならどうするかという意味ですね。イエス様ならどうするか。ですから身につけた WWJD と刻まれたその文字を見るときに、その人はハッと思い出すんじゃないですか。この問題にぶつかったとき、この悩むとき、この決断のとき、何よりもこのハッと思い出して、あ、こんなときイエス様ならどうするかな、イエス様の歩まれたように私も歩まなければと気づかされるのではないでしょうか。さあ、私たちは WWJD と刻まれたグッズを持っていても持っていなくても、それを何よりも心に刻みたいと思いますね。私たちはいつもイエス様が歩まれたように歩む、そのことを目標にしながらこの人生の旅路を歩んでいきたいと思います。そうするときに私たちの日々の歩みは自然と神様が望まれているように、神様の命令を守る歩みへと変えられていくのではないでしょうか。その都度私たちの向かうべき的がイエス様ならどうするかと思うときに修正されて、そして謙遜にさせられて、ただ神様に向かうことができるのではないでしょうか。そしてそのことによっても私たちの信仰が成長させられていくのではないでしょうか。先週はこの教会出身の渡辺博直先生が来てくださって、60年ほど前からのいろんなお話を聞かせてくださいました。きっと以前からお知り合いの方々にはとても懐かしく、また初めて聞く方々には当時を知るとても貴重なお話でもあったのではないかと思います。まあ、小高町の町中で決して恥ずかしそうにこそこそじゃなくて、アコーディオンに合わせて笑顔で賛美する、街頭賛美するその方々の姿を見て、その喜びあふれて輝いている顔を見て、あ、自分にはない何かを持っていると感じて、その時の伝道集会に初めて行ったという話も聞きました。その天幕集会では本当は中学生は夜だったので帰らなければいけなかったのに、どんなにアナウンスされようとも最後まで知らないふりしてその集会に出席し続けて、そして信仰の決心をしたという話も聞いたりしました。その後も小高で持たれていた地区集会にバイクを運転する柿崎先生の背中にしっかりとしがみついて出席し続けたというような話も聞きました。などなど、全ての話が昔の話だけど新鮮で、あ、神様のなさることは不思議で、それでいて本当に素晴らしいなと私は感じました。そしてまた私は渡辺先生がお昼の時に話してくださったお話がすごく印象深く今も残っているんですね。それはこんな話でした。私たちの教会もこの福島第一の教会をスタートしてくださったホレチェク先生が福島での伝道をして、岩手県の北上でも伝道して、山形県の酒田でも伝道して、そしてそれら全てを終えられて、いよいよアメリカに帰られるその時のお話でした。その時渡辺先生が全ての働きを終えて帰られるホレチェク先生に言ったそうですね。先生、本当に長い間お疲れ様でしたと。福島、北上、酒田と本当に先生がしてくださった働きは素晴らしいと思います、本当にありがとうございましたと言ったそうです。するとその言葉に対してホレチェク先生はこう言ったと言うんですね。私は何もしていませんよって、神様のなさることをただそばで見ていただけですって言ったそうなんですね。私は何もしていません、神様のなさることをただそばで見ていただけですって。私はその話を聞いてですね、やっぱり目が潤みました。遠い日本の東北の田舎にやってきて、さらには岩手、さらには山形と雪深いところにも行って、その人生の全てを捧げて、全てを捧げ歩んでくださった、その働きにあったであろうロークは私には想像することすらできません。でもその歩みはひたすらに謙遜で、全ての栄光をただ神様にお返しして、そしていつもキリストが歩まれたように一歩一歩を歩んでおられた、そんな先生だったんだろうなとお話を聞きながら思いました。そんな姿を想像して、そしてその身であるこの福島第一聖書バプテスト教会に連なるものとして、私自身もああ、そのように 歩んでいきたいと改めて思わされたりもしたのでした。いかがでしょうか。私たちは神様のうちにとどまり続けましょう。神様と交わりを持ち続けましょう。そしてキリストが歩まれたように歩んでいくということをいつも大切にしてまいりましょう。もちろんそれが難しいと感じる時もあると思います。やっぱりかえって神様が喜ばれないことをしてしまう時もあると思います。ああ自分はダメなんだ、罪深いものでと落ち込む時もあるかもしれません。神様はそんな私たちに怒り、ああ、あいつはダメだって呆れ果てて、ついには私たちを見捨てられるお方でしょうか。いいえ、決してそんなことはないんですよね。そんな私たちのために、そんな私のために、そしてこの世界にいるすべての人々のために、イエス様はこの地上に来てくださったんです。もう一度、一節と、そして先ほど飛ばした二節をご一緒に読んでみましょう。一節、二節をご一緒に読んでみましょう。はい。私の子供たち、私がこれらのことを書き送るのは、あなた方が罪を犯さないようになるためです。もし誰かが罪を犯すことがあれば、私たちには御父の前で弁護する方がいます。義なるイエス・キリストです。この方こそ私たちの罪のための、私たちの罪だけでなく、世全体のためのなだめの備え物です。そうなんです。そんな私のために、私たちのために、さらには世全体のためにイエス様は十字架にかかってご自身なだめの備え物になってくださったんです。そして今も生きて私たちの父なる神様の前で私たちの弁護をしてくださっているんです。ですから私たちは落ち込んで終わりじゃないんです。自分はもうダメだって捨てなくていいんです。何度でもやり直しができるんです。そしてそのイエス様の取りなしを私たちはいつも背後に受けて、その度に悔い改めて方向転換して、そうやって光の中を一歩また一歩と前進し続けるべきなんですね。世全体のためのなだめの備え物となってくださったそのイエス様の愛を受け止めて、イエス様が歩まれたように歩んで、そしてまたイエス様がそれほどまでに愛されている隣人を私たちも愛して、愛し合ってこの旅路を歩んでいきたいと思いますね。さあ今日も今週1週間もイエス様が私たちと共に歩み、私たちを励ましてくださっています。そしてイエス様のその後ろ姿が私たちクリスチャンの日々の目標です。私たちも神様の喜ばれる歩みへと、今日も一歩ずつ、たとえその歩みは遅くても一歩また一歩前進していきたいと思います。それでは最後に6節をもう一度ご一緒に読みましょう。6節をもう一度読みましょう。はい。神のうちにとどまっているというものは、自分でもキリストが歩まれたように歩まなければなりません。それでは黙祷をいたしましょう。オルガンを弾いていただきますから、オルガンの音色を聞きながら今日の御言葉を思い巡らしましょう。いかがでしょうか。前回に続けてヨハネの手紙をご一緒に確認しました。ヨハネがイエス様が天に昇られて60年も経過してなお、あなた方にこのことを伝えたい、神様はこんな風にあなたたちに歩んでほしいと願っておられるんだ、そのような思いで書いた手紙を私たちはどのように受け止めることができるでしょうか。当時この手紙を受け取った人々の中には、時の経過とともにかつての感動が薄れていてしまった人がいたかもしれません。あの時にした決意が揺らいでしまっていた人もいたかもしれません。時の経過の中で、また人生にあるいろんな出来事の中でその信仰が揺らいでしまったり、また形だけの信仰生活を送っている人ももしかしたらいたかもしれません。 そんな人々にヨハネは手紙を書きました。今日この手紙を読む私たち一人一人にも、神様がヨハネを通してこの手紙を書き、私たち一人一人にも語りかけてくださっています。いかがでしょうか。神様という的を外して、自己中心な思いに縛られて、神様見ること忘れて、自分ばっかり見て、人ばっかり見て歩んでしまいやすい、また罪を犯してしまいやすい、そんな私たちのためにイエス様が七目の供え物となってくださいました。今も生きて神様の前で私たちを弁護してくださっているイエス・キリストがおられます。その愛を私たちは時に当たり前のように受け止めたり、時にその大きな愛を受け流してしまったり、背を向けてしまったりしてはいないでしょうか。今日改めてイエス様のその大きな愛を受け止めましょう。私のためにと、その愛を感謝して告白しましょう。世全体のための大きな愛であることを告白しながら、私たちも隣人を愛する者へと変えられていきましょう。そしてその愛に背中を押されて、神様の望まれる歩みへと、神様に喜んでいただける歩みへと、決して義務感からではなく、イエス様の愛に応答して内側から湧き出る歩みとして、キリストが歩まれたように歩む歩みへと、一歩また一歩変えられていきたいと思います。この一週間、いろんなことがあるでしょう。いろんな思いが胸をよぎることがあるでしょう。その時私たちはイエス様ならどうするかな、キリストが歩まれたように私も歩みたい、その都度その都度信仰を告白して、光の子供らしく、またこの一週間、新たな10月の歩みへと踏み出してまいりましょう。お祈りします。天の父なる神様、あなたの大きな大きな愛は、私たち一人一人のために、この世全体のために、その一人子イエス・キリストをなだめの供え物としてくださるほどの大きな愛です。神様、あなたのその大きな愛をありがとうございます。そしてイエス様は今も生きておられ、罪深い私のために、私たち一人一人のために、今も神様の前で弁護してくださっていること、神様、これほどの大きな愛を心から感謝いたします。そんなにも愛されている者として、私たちもあなたに応答していきたいです。キリストが歩まれたように歩みたいです。いろんな感情に支配されそうになるとき、いろんな決断で迷うとき、神様、どうぞそのとき私たちのうちに信仰を働かせてくださって、あなたと共にそのときまた一歩踏み出すことができますように導いてください。弱い者たちですけれども、あなたと一緒ならば強いと告白します。神様、どうぞ私たち一人一人のこの人生の旅路を、新たな一週間を、新たな10月の歩みを導いてくださいますようにお願いいたします。かつてホレチェク先生が伝道をスタートしてくださったこの教会に連なる私たち一人一人として、イエス様がしてくださること、神様がしてくださる御業をそばでただ見ている者として、謙遜に身を低くして、あなたに仕え、あなたに栄光をお返ししながら歩んでいくことができるように導いてください。神様、このひとときを感謝します。今日ここでした私たち一人一人の決意を、あなたがすべてご存知ですから、どうぞこの一週間も導いてください。このお祈りを私たちの救い主イエス・キリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。